本日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙5章1節から5節です。それでは司会者が拝読いたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖書箇所は以上です。それでは義と認められている喜び1と題して長島先生にメッセージをお願いいたします。
ハレルヤ、主の御名をたたえます。主は生きて働かれる誠の神です。目には見えませんが今ここにおられます。その方を今私たちはこうして礼拝をさせていただけるこの特権に預かっているわけです。大いに心からまた感謝と喜びを捧げていきたい、そのような思いで今このように前に立たせていただいております。それでは祈りを持ってメッセージを取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、ここにまたあなたが一人一人の名を呼んでくださり、あなたの身元へとあなたが招いてくださったお方ですから感謝いたします。私たちはあなたの御名を掲げ、そしてまたあなたを称えるために今この場に集っています。あなたを礼拝するために今この場に集っています。天のお父様、どうぞあなたの御名のみが掲げられ、そしてあなたにのみ栄光が記されますように、大きくまたこのことにおいても主に期待します。そして今ここに集われる方々の中で重荷を負っている方がおられましたら、どうぞその荷をイエス様の御前に捧げる、出すことができますように、すべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。あなたがこのように語りかけてくださいますから、心から感謝いたします。どうぞ平安がありますように、心に喜びがありますように、そして感謝がありますように、大きく主に期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して期待して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。ライブ配信を通してまた礼拝に参加されている方々も歓迎いたします。今日はですね、ちょっと天候もですね、不順ですね、今はね、そのような中お集まりくださったことを感謝いたします。さあ、ということでですね、今私たちはローマ書からですね学んでおります。ローマ書には7つの、大きく分けると7つのテーマが記されています。そしてまたその7つのテーマをですね、一つ一つのこう建物に見立てて、今私たちその一つ一つの建物を順々に見ていると、まあ、そのようなことをしているわけです。まあ、それぞれの建物にはもちろんテーマがございますので、まあ、いわゆるこうテーマパークをですね、一つ一つその建物を見て回っていると、まあ、そのように、こう理解していただければと、そのように、思っております。さあ、ということでどんなことを学んでいるか、そこから入りたいと思います。まあ、いつものように復習ですね。第3の建物に入りました。で、第3の建物ですけれども、まあ、ここにも、ね、テーマが記されています。義人に表される神の義ということですね。まあ、ローマ書全体がこの神の義というものを表している書であるということをお話ししましたが、まあ、ここでも義人に表される神の義ということで学んでいるわけです。この第3の建物ですけれども、中に入ると小部屋があるんですね。 そして今まで私たちが学んだものです。それがこちらですね。第一の小部屋、それが与えられている義の説明です。パウロは私たちが受けているこの義について、まあクリスチャンが受けているこの義についてですけれども、その説明をですね、まずするわけですね。それらがこちらの7つの項目になるわけです。義人は律法の原理原則から自由なんだということですね。そして義人は旧約聖書で明かしされていることなんだ、真新しいことではないんだということ。そして3番目、義人は信じることによって与えられる、これ信仰義人ですよね。そして4番目、義人には何の差別もないんだということです。そして5番目、義人は神の恵みによって与えられるものですよ。6番目、義人はキリストイエスによる贖いによって与えられたものなんだということ。そして7番目、義人は値なしに義と認められるんだよ。義人は信じた時ですね、このイエスが与えるこの福音を信じた、その信仰によって私たちに与えられる義とみなされるんだ。そのことについてですね、私たちはこうパウロから説明を受けたわけです。まあ、これが第一の小部屋でパウロが語られた内容ですね。まだあります。2回に分けてね、私たち学びました。なだめの捧げ物というね、あの言葉を私たち学んだら覚えてるでしょうか。なだめの捧げ物となったイエスの十字架から受けている3つの祝福学びました。どんなものであるか、それはそのイエスのなだめの捧げ物によって神様からのこの神の怒りから解放されているんだということ、これ大きいですよね。神の怒りから私たちは解放されているんだ。そして2番目、罪から救われ、神の義を受けたものであるよということ。3番目、罪責感や罪を告発するもの、これ誰ですか、罪を告発するものって、サタンですよね。そういったものから解放されているんだということ。皆さんの心の中にどうでしょう、財政機関ね、あるでしょうか。解放されたものであるということ、まあ、それを私たちは学びました。そして第一の小部屋を出て第二の小部屋、そこは与えられている義の今度例ですね、エグザンフォーになるわけです。説明がされて、そしてまたそれをサポートするための例がここで語られたわけですけれども、どんな例かというと、まあ、主にアブラハムの例を、用いてここでですね、信仰による義について、まあ、語られるわけですけれども、1番目、行いではないんだよ、義は行いではなく信仰によってなんだ。まあ、これ説明しましたよね、パウロすでにね、それを例を持ってね、ここで説明しています。そして2番目、割礼ではなく信仰によって、まあ、これ割礼っていうのはね、あのユダヤ人であれば救われるというね、そういう考え方がありました。いや違うんだということ、信仰によって救われるんだ、ユダヤ人も同じだよということです。異邦人も同じだよということを学びました。3番目、律法ではなく信仰によってなんだということ、まあね、こういうことを学びましたけれども、その、まあ、律法すなわち律法を行うことによってもし義を得ることができたらどうなるかって話もしましたよね。そのことによると、行いによって義を得るのであるから信仰が虚しくなっちゃうよっていう話学びましたよね。そしてまたそれだけじゃなくて、約束も虚しくなっちゃうんだ。どうしてでしょう。それは律法を行うことによって私たちはその律法を完成することはできないんだということは、すなわち神の約束を得ることはできないんだ。だから律法を行うことによってね、もし義を得ることができるんであれば約束も虚しくなっちゃうんだよっていう話をね、学びましたね。そして4番目、神様の約束に基づく信仰によってなんだ。どんな、ね、約束アブラハム、得ていたかというと、アブラハムもすでに100歳、サラ90歳、これから子供が生まれる、そして、星の数ほどの、ね、子孫が与えられる、本当だろうか。でもアブラハムはそれを信じた。なぜ。それは神には神の約束を 守る、そして実行する力があると信じたからですよね。その信仰に基づくんだっていうね、ことを私たちは学んだわけです。さあ、ということで、じゃあ今日何を学ぶかですね。いよいよ第2の小部屋も出て、第3番目のね、小部屋に入るわけですが、そこのタイトルですけれども、義と認められている喜びです。ね、説明があって、エグザンプル、例があって、そして今日は、義と認められている喜びですね。ということで、今日もね、本当に期待したいなと、そういうふうに思うわけですけれども、皆さんはどうでしょうか？喜びあるでしょうか？今、心の中に喜びが満ち溢れているでしょうか？どんな喜びを、この聖書は、パウロは語るんでしょうね。そこを今日は見ていきたいと思います。二つのことを主に学びます。一番目、それは、クリスチャンに与えられているもの、それは一体何なんだということですよね。まあ、ここにクリスチャンでない方もおられるかもしれませんが、クリスチャンに与えられているものって一体何なんだっていうことですね。そして二番目、苦難さえも喜ぶとは。いやいや、苦難はとても喜べませんよ。まあ、それが一般的ですよね。しかし、苦難さえも喜ぶと、そのようにパウロは言っています。一体それどういう意味なんだろうか。一緒にね、ここから学びたいと思います。メッセージのゴールです。それは、神様の恵みにより義と認められていることの素晴らしさを知るということですね。そして、今の苦難を乗り越える力を得るということです。ということで、まあ、これをゴールとしてですね、今日の、与えられている聖書箇所、ローマ書の5章1節から5節です。ここからですね、学んでいきたいと、そのように思います。さあ、ということで、まずですね、初めのテーマに入りたいと思います。それは1番目、クリスチャンに与えられているもの。ローマ書の、5章の1節をお読みします。こうして、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。これがローマの5章1節に記されている内容です。原文では、この冒頭にですね、それゆえににあたる言葉があります。まあ、ここではこうしてというふうにね、記されておりますが、今までパウロが語ってきた内容を受けて、そしてここでパウロが話をしているというのがわかります。じゃあパウロは今まで何を語ったのかということですけれども、パウロは義が信仰によって与えられるんだということを説明しましたよね。そしてまたアブラハムを例にして、まあその信仰義人を説明していたわけです。そしてイエス様の福音を信じる者も同じようにその信仰によって義と認められるんだということをパウロは伝えたわけです。それゆえにって、まあ、こういうふうにつながるわけですよね。それゆえに私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っているんだということをパウロはね、ここで伝えているわけです。で、この平和というのは、イエス・キリストの福音によって与えられたと、そのように言うことができます。パウロはこういうふうにね、語っています。神はキリストイエスを信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物、さっき出てきましたね、なだめの捧げ物。なだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は義人をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。あ、すいません。神は忍耐をもってですね。忍耐をもってこれまで犯されてきた、罪を、見逃してこられたのです。ね、このように語っています。イエス様が血によるなだめの捧げ物となってくださったということ。それすなわち、イエス様ご自身の命を捧げてくださった。この命の代価、支払われることによってどうなったか。それは私たちの罪が贖われた、買い取られた誰によって？イエス様によってですね。そして私たちは 罪から解放されたものなんだということ、神様によって私たちは義と認められているものなんだということを、まあ、ここのね、ローマの 3-25 から、理解することができるわけです。すなわち私たちはこの罪が贖われたということは、神の怒りというのは人の罪に対して下るわけですよね。しかしここでもうすでに罪が贖われたということは、もはや私たちは神の怒りの対象であるのないの？ないわけですよね。ということは神様と平和を持っているんだということ。この平和を持っているですけれども、原文では現在形が使われていて、これ動作の継続をね、表す、というね、意味があります。であれば、私たちは神様との平和を持ち続けているものなんだということ。神様との平和を持ち続けている、今この時もですよ。それがイエス・キリストを信じる者、クリスチャンであるということ。このことからも心に平安があるかどうかということではないというのがわかると思います。なぜなら平安ってどうですか。皆さんの心の中の平安っていうのは状況によって変わりがちですよね。時としてやはり不安に陥ることもあるわけです。なので私たちの心のうちの平安とはこの神との平和、これは違うものであるということ。神との平和というのは私たちの心に平安があるかどうかでにかかわらず、常に神によって与えられ続けているものなんだということ。この平和です。神との平和はどんなものをもどんなものによって取り去られることではないということ。まあ、今のこの、国際情勢を見ても、平和が破壊されるという、ね、ことが起きておりますが、しかし私たちが持っている神との平和というのは取り去られることがないんだということ。なんという幸いでしょうか。状況によらないものであるということ、これがクリスチャンに与えられているものなんです。神との平和というのはそういうものである。その神との平和が今ここにあるんだ、あなたのうちにあるんだ、これがクリスチャンに与えられているものなんだということ、このことを一節でパウロは伝えているわけです。さあ続けて二節を見ていきたいと思います。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。まあ、これがね、2節ですけれども、まあ、1節では、神との平和が与えられているというね、そのことを学んだわけです。この2節では、まず語られていることは、それはキリストによって恵みに入れられているということですよね。で、ここで導き入れられているとね、そのように記されていますけれども、これはプロサゴゲンというね、ギリシャ語が使われていて、英語ではアクセスというね、そういう意味がありますで、神の恵みへのアクセス、それそのものがイエス・キリストであるということ、このイエスが神の恵みへの道となってくださった、それゆえにイエス様への信仰が求められるわけですよね。なぜならアクセス、その道がイエス様であるから、その道をやはり信じなければアクセスできないですよね。まあ、という意味でイエス様への信仰が求められるわけですけれども、イエス様への信仰を持つ者はじゃあどうなのか、ここにですね、素晴らしいことが書かれています。今立っているこの恵みとこのように記されています。信仰によって今立っているこの恵みです。そこに導き入れられたわけですよね。誰によって？イエス様によってですよね。ということは私たちは今神様の恵みのうちにあるんだということ、これどれだけ私たち意識しているでしょうか。 信仰者が立っているその立ち位置ですよね。位置的真理といいますかね、立っている場所です。私たちは今どこに立っているでしょうか。皆さんどうです。皆さんの立ち位置です。実は私たちが立っているそのものといいましょうか、それは神の恵みであるということ。素晴らしいですよね。まあでも神の恵みの上に立っている割には私たち一生懸命自分の力で頑張りますけれどもね、神の恵みの上に立っているんだ。神の恵みというのはね、何かというと、神様によって与えしないものに与えられる祝福と守りです。神の祝福と神の守りであると言われます。で、じゃあ実際にね、この神の恵みに立っているって一体どういうことなのかということで、3つここに挙げさせていただきました。まずですね、私たちイエス、この福音を信じるときに与えられるもの、今ね、中心的なテーマとして学んでますよね。それは神の義です。神によって義と認められること。まさにそれ神の恵みですよね。ハレルヤです。そして2番目、神の義と認められ、義認が起きた後に何がクリスチャンに起きるのか。それは聖化ですよね。聖化って何？これからね、学ぶんですけれども、イエス様の似姿へと変えられていくわけです。このプロセスも自分の力ですか？違いますよね。神の恵みによってなされていくわけです。今私たちの立っている位置、神の恵みの上に立っているって言いましたよね。私たち今工事中だとよく言われますけれども、イエス・キリストの似姿へと変えられている途上に私たちはあるわけですよね。そしていずれ完成する時が来ます。これが栄華と言われているものです。神の似姿へと変えられるわけですよね。これ自分の努力で完成できる？できないですよね。私たちはまず始まりが神の恵みで始まり、その過程も神の恵みによってなされ、そしていずれ完成する時も神の恵みによってなされるんだということです。すなわち私たちは神の恵みの中に生きている、生かされているものなんだということ。そしてまたこの第3番目にね、挙げましたが、この神と共にある永遠の命というのも、これも神の恵みによって与えられるものですよね。この神の恵みの中に生きているんですが、この神の恵みへのアクセスがイエス・キリストであるということ、そのことがここで記されているんです。2節で、じゃあより具体的に言いましょう。それはイエス様が私の、そしてあなたの罪の身代わりとして十字架にかかってくださったこと。イエス様は罪のないお方、罪のないお方でしか罪のあるものの身代わりになることはできません。すなわち神の御子、イエス・キリストが十字架にかかる必要があった。それはあなたの罪を担い、あなたの身代わりとなって十字架で死ぬため。なぜならば、罪の報酬は死であるから。その死をイエスはあなたの代わりに十字架で受けてくださった。そして死んで墓に葬られましたが、三日目によみがえった。これを福音と言います。この福音を信じることによって、私たちは罪許されて永遠の命を得ることができる。すなわち救いを得ることができる。信仰によってですよ。まさに恵みですよね。この福音こそが神の恵みへのアクセスであるということ。まあね、ここに3つ書かれています。この義人も聖化も栄化も、すべて神の恵み。この神の恵みへのアクセスは、キリストの福音にあるんだ。これが唯一の人類に与えられている神の恵みへのアクセスであるということ。そのことが聖書に記されています。ということで、クリスチャンに与えられているもの。 先ほど神様との平和でしたよね。ここではイエス・キリストをアクセスとする神様の恵みであるということ、なんという素晴らしいことでしょうか。私たちは恵みのうちに生きているんだ。アクセスっていうね、言葉が使われておりましたけれど、私たちはコンピューターでね、どのサイトに行くにも、どのサイトってわけではありませんけれども、いろいろね、入力しなきゃいけないです。アドレスをね、正しいアドレスを入れなきゃいけないですし、ID も必要であったり、あるいは、二段階認証っていうんですか、認証コードもね、入れなきゃいけない。本当に私もこれで大変な思いをしているわけですけれども。でもそうしないと、自分が行きたいそのサイトに行けなかったりするわけですよね。しかしこの神様の恵みにアクセスするためには何が必要かというと、ここでアドレス、ID、認証コードありますが、すべて福音を信じるその信仰によるんだということ。そして、私にとっては本当にありがたいんですが、毎回アクセスするのに ID いらないんです。認証コードいらないんです。一度認証されれば決して取り去られることはありません。嬉しいですね。もう私みたいなアナログ人間には本当にぴったしですけれどもね。そして常時接続可能です。これがクリスチャンです。神の恵みに常時私たちは接続し、その恵みを受けている、そしてその恵みの中を生かされているのがクリスチャンなんだということ。なんとね、幸いなことでしょうか。さあ、ここでね、クリスチャンに与えられているもの、二つ目が出ました。それは神の恵みということをもらいました。そして二節では、さらに、ちょっと待ってくださいね。神様の栄光に預かる望みと、そのように記されています。で、原文に近づけると、神様の栄光の望みと、そのようにね、訳されると思いますが、神の栄光、すなわち、それは何かというと、神の栄光というね、言葉をよく使いますけれども、栄光そのものが神様に伴う輝き、光ですね。神様の真理が明らかにされていくということ。そしてまた神様の御心がなされるということ。そして神様ご自身の臨在が共にあるということ。このことを私たちは喜びとしてますよね。どうですか？皆さんの喜びって何でしょうか？神の真理が明らかにされるということ。そして神の御心がなされるということ。そして神の臨在が共にあるということ。これって本当にクリスチャンの喜びであるわけですよね。そしてこの喜びも2節からわかることは、継続して与えられる喜びなんですね。ということは、今ね、先ほど皆さんの心の中に喜びありますかっていう話をさせていただきましたが、実はクリスチャンはこの喜びが継続して与えられているものなんだということなんです。具体的に、次のようなことをね、言うことができると思います。このね、神様の栄光に預かる望みについてですけど、具体的にちょっとお話ししたいと思いますが、私たちは義認されます。そしてまた聖化の過程を通ると、その話をしました。そして、キリストの似姿へと私たちは今変えられつつあるんだということ。そして、いずれ完成するんだ。これを栄化というね、話をしました。で、御霊の実っていうね、聖書の中にはこう記されているわけですが、ガラテヤの5章の22節にね、このようにあります。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようにあるわけですけれども、これらの実りが完成する時が来るんだ。誰のうちに？それはあなたのうちにです。罪のない栄光の体を私たちは得る時が来るわけ。すなわちそれが完成の時ですよね。栄華の時ですよね。そしていずれキリストと顔と顔を合わせる時、はっきりとキリストの顔を見る時が来るわけです。パウロはこの神の栄光の望みに喜ぶと語っているわけなんですね。 これがここでパウロが語る神の栄光に預かる望みです。すなわち栄華の時にね、神の栄光を私たちも受けるんだという時ということです。これがここの聖書に語られている内容ですが、しかしもう一歩私たちは踏み込んで、神の栄光についてね、示されていることを分かち合うことができるわけです。それは一体何かというと、今を生きるクリスチャンはさらにね、神の栄光の望みが記されているんだということ。神様のご計画は前進します。そして終末時代も終わりに、イエスはイスラエルの国家的な悔い改めをもってまたこの地上に来られます。これを再臨と言います。そして千年のメシアによる統治がなされます。そしてその最後の審判を、持って罪が裁かれるわけです。その後に来るのが新天新地ですね。そして新天新地では、このように、その、状況がですね、聖書に記されています。表されています。黙示録の21章の23節です。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。まさに、この都ですけれども、新天新地ですが、神の栄光で満ち溢れているわけですよね。なぜか、それは神様のその創造が回復されたからですよね。神のご計画が完全になされ、神の御心がなされたから、神の栄光が豊かにここで輝いているのがわかるわけです。私たちクリスチャンは、この神の栄光を望んでいるわけです。そこに私たちの最高の喜びがあるわけですね。アブラハムの例で、パウロは、説明しましたけれども、アブラハムは神様への信仰を持っていました。それは、神様は必ず約束を果たすことのできる力のある方であるということでした。アブラハム実際にどうですか？アブラハムの子孫は確かにイサクが与えられ、ヤコブが与えられ、そして星の数ほどに広がりましたよね。であれば、私たちに与えられている神の約束も必ずなされるんだということ。私たちはこの信仰の父、アブラハムの信仰を受けているものであるということですよね。であれば、私たちのこの希望というのは決して失望に終わることがないんだ。なぜならば神が必ず約束を成就してくださるからだ。ここに私たちの喜びがあるわけですよね。であれば私たちの喜びも継続した喜びである。まあクリスチャンにもね、様々なことが起きます。予期せぬことが起きます。喜べないことが起きます。しかし私たちの心の奥底には常にこの神が与える神の栄光の望みに基づく喜びが流れているんですね。継続されているんですね。これがクリスチャンに与えられているものなんだということ。すなわち神が与える喜びです。神様が与える平和、神様が与える恵み、そして神様が与える喜び、これをクリスチャンである私たちは今受けているんだということ。今この時もですよ。それがあなたであるということです。さあ、スライドがちょっと変わらなくなりましたね。ちょっと変えていただけますか？ありがとうございます。2番目です。2番目のテーマいきたいと思います。苦難さえも喜ぶというね、ことですけれども、ロマ書の5章の3節から5節ですね、お読みします。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。 なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の恵みにより私たちは信仰によって義と認められたわけです。義と認められるとはどういうことか。それは過去の罪も、そしてまた現在の罪も、そして将来の罪も許されたということです。神の栄光の望みを私たちは共に喜ぶものであるということ。しかしパウロがここで言っているのは、それだけではなく苦難さえも喜ぶと、そのように言っているわけです。で、ここでの苦難ですけれども、ギリシャ語ではソリプセシンというね、言葉が使われていて、これどういう意味があるかというと、まあ苦悩ですね。そしてまた悩みの種。皆さん持ってませんか？今、悩みの種。どんな悩みの種をお持ちでしょうか？そしてまた貧苦ですね。まあ貧しい上に苦しむということ。そして悲嘆ですね。悲しみ嘆く。そしてまたストレスです。まあ皆さんもね、このストレス社会で多くのストレスを抱えていると思います。まあこれらのものっていうのは私たちの日常生活にあるものであり、そしてまた、決してね、好ましいものではないですよね。しかし、パウロはこの苦難さえも喜ぶとそのように伝えているわけです。じゃあこの喜ぶというのは一体どういう使われ方をしているのかということで調べてみましたが、これは同じくギリシャ語では継続の意味合いがあります。まあ、さっきの喜び続けるって話をしましたが、同じです。同じようにこの苦難も喜び続ける。どういうことなんだろうか。そしてこの喜びそのものも二節で記されているこの喜びと変わらないわけですね。ということは、パウロはこの日常生活、私たちの身の回り、まあ身にこう起こるですね、苦難、そして悩みの種もそうです。そして、貧苦、そしてまた悲嘆、そのストレスを喜び続けるということをパウロはここで語っているわけです。これは一体どういうことなんだろうか。まあね、多くの方は疑問に思われるわけですけれども、結果を知ればね、納得できるかもしれません。どうして喜ぶことができるのか。その結果ですが、それは希望を得るからであると。まあ最終的にはここにね、希望を生み出す。私たちは知っていると。そのように記されていますね。この希望というのは、先ほどお話しした神の栄光の望みのであるということ。まさにこの栄光の望みの望みが希望ですよね。で、あるということ。しかし、この神の栄光の望みに至るまでは、一気にね、苦難が神の栄光の望み、希望に行くのではなくて、過程、このプロセスを通る必要があるということを、この、パウロはここで語っています。で、このプロセスですけれども、ヤコブの手紙に同じようなね、内容が記されています。で、この箇所を読むと少しそのプロセスが、よりわかりやすくなるかと思います。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上ない喜びと思いなさい。試練に遭うとき、この上ない喜びですか。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した完全なものとなります。とこのようにヤコブは記しているわけです。で、ヤコブは、パウロが記すその試練と忍耐、とのその関係において、ヤコブがここで記しているのは信仰ですね。信仰が試されるということを、まあ一つね、段階が増えているわけですけれども、当然、試練が起きれば信仰が試されるわけですよね。まあ皆さんもそのような経験されてきたかと思いますが、そしてその信仰が試されることによって、忍耐が必要になってくるわけです。で、この信仰にある忍耐がさらに私たちのこの、 まあ、キャラクターですよね、性質を、向上させる、まあ、品性を磨き上げるということです。まあ、共同訳聖書では、連達とね、この2文字で記されていますけれども、まあ、そのような過程を通るんだということです。まあ、ここに、稲穂が、の絵がね、ここに出ておりますけれども、農夫を考えていただければと思います。農夫は、まあ、春になれば、まあ、まあ、これ畑、田んぼでしたら、まあ、こう田を耕すわけですよね。白柿と言いますね。そしてまた、まずはこの土をこう起こすわけです。そして、水を張り、まあ、稲をですね、まあ、そこでこう植えていくわけです。まあ、その後もさまざまな労力時間をかけて稲を育てていくわけです。まあ、その過程では、まあ、日本では数ヶ月かかるわけですよね。数ヶ月もの間無報酬で時間そしてまた労力を費やすわけですよね。どうしてそれができるんですか。多大な労力ですよ。時間もかけますよ。それは秋には実りを得ることができると、その結果を信じて農夫は働くわけですよね。私たちにこの与えられているもの、まさにそれは希望であるということ、この希望というものが決して失望に終わるものでないということを私たちは知っているから、今のこの苦難に乗り越えるその力が与えられるんだということが言えるかと思います。まあ、ここに成果のね、過程ということで、イラストがこう記されています。で、実際にはですね、こんなにかっこよくはいきません。ステップがここに書かれてますけれども、最初の、ステップはそれは苦難ですよね。そしてまた、苦難には当然信仰が試されるわけですね。信仰が試されれば当然それは忍耐が鍛えられると。そしてまたその忍耐が品性を整える、すなわちここでは連達ですね。そしてまたその連達が私たちのうちに希望を見出すんだ、すなわち私たちの体が栄華へと向かうということですよね。神の栄光の望みへと向かうわけです。まあ、このように綺麗なステップになっておりますが、実際の私たちの生活に起きるこの成果の過程、こんなに綺麗ではないというのは私は経験上知っていますね。ということで、まあね、でもこのようなね、過程を通っていくわけです。まあ、ここの絵では人間がね、自分の力で登っていっていますけれども、先ほど私たち学びましたよね。私たちのスタートは何でしたっけ。義人ですよね。義人はどうやって与えられたんでしたっけ。神の恵みによって与えられたわけですよね。そしてまたこれ成果です。成果の過程は先ほど何て言いましたか。自分の力で勝ち得るものでしたか、登っていくものでしたか。違いますよね。神の恵みによってこの成果はなされていくわけですよね。そして最後のここの希望が私たちには与えられているわけですけれども、まさに栄華です。完成するときですが、この栄華は私たちの力によって得ることができるものでしたか。できないですよね。誰によって。神の恵みによってなされるわけですよね。まあ、ある意味この、グラフですが、グラフというかね、絵ですけれども、これはビジネス、モデルですよね。明らかに私たちにとってはとても馴染みのあるステップですよね。そしてまたこのビジネスモデルですから、できるだけ早くこの希望を勝ち得るためにどうしたらよいかということを話すわけですが、しかしこの成果の過程というものはそういうものではないということ、とても時間がかかるということですよね。私たちは今この中に置かれているんだということ、しかし私たちは学びました。これも神の恵みなんだということ。なぜならば自分の力によって勝ち得るものではないから、自分の力によって神の似姿へと 変えられるものではない。これは神の恵みの中に私たちが置かれているから、このことがなされるんだということを私たちは学びました。さあ、ちょっとね、今ここでこの絵を見ているので、アブラハムの例をね、ちょっと考えたいと思います。アブラハムは年を取っていました。100歳、そしてまたサラも90歳。しかし、約束が与えられていました。それは、あなたの子孫、子供が与えられ、そしてまた子孫が星の数のようになるという約束です。当然そこには信仰が働くわけですよね。もちろん想像されるのはアブラハムもサラも、忍耐を持って信仰を持ち続けた、神を信じ続けたわけですよね。そして彼らの信仰が弱まったかというと、そのようには記されてませんよね。かえって彼らの信仰が強められたわけですよね。それがまさにこの連達ですよね。品性が整えられていった。そしてアブラハムとサラは望み得ない時に望みを抱くことができたわけですよね。当然彼らの置かれている状況を見れば望むことができない。しかし望むことができない状況の中で望むことができた。それは神の力を信じたからですよね。希望を持っていたからですよね。まさにアブラハムがそのように言うことができるかなと思います。まあこの聖歌の過程というのは誰しもが通るその過程です。それゆえに、パウロはですね、語ってますね。ちょっと待ってくださいね。3節ちょっと戻りましょうか。あ、戻れないですね。愛です。誰もが、私たちに、すいませんね、ちょっと私たちは知っているからですと、まあ、このように、記しているわけです。私たちは知っている、すなわち私たち誰もがこの過程を通るんだということです。まあ、実際に私の場合もう少しここでお明かしさせていただきたいと思います。18年ほど、ね、前のことになりますけれども、信州の、ね、長野県の小さな教会をですね、任されてですね、またそこの牧会を始めたわけですけれども、まあ、とても、ね、小さな教会であるわけですね。なので、まあ、経済的にもとても大変ですし、もちろん運営の面でもね、とても、大変なわけです。まあ、ある意味牧師が全てを、まあ、こうやるというね、そういう状況であったわけです。で、ある、まあ、日曜日ですけれども、まあ、このように日曜の礼拝をの時が来ました。で、いくら経ってもですね、まあ、妻だけで、誰も現れないんですね。で、メッセージはしっかり準備してたんですが、もうこれではメッセージを語っても仕方ないかな。メッセージするのを今日はやめようと、そのように思ったその瞬間ですね、ガラガラと音がして、求道者の方が入ってきたのを覚えています。まあ、そこでメッセージを語ることをね、やめようとした。その思いがですね、まあ、ここで思いとどまることがね、こうできたわけですけれども、まあ、その時示されたのが、その一人にね、まあ、ここにも大勢の方おられますけれども、一人一人に語ることの大切さというのを神様は私に教えてくださいました。そしてまたそのような状況下で神様がその求道者を送ってくださったというね、そのように神の愛の御手をその苦難の中だからこそわかるその神の愛をですね、慈しみを教えてくださいました。そのようにね、牧会そのものは大変でしたが、しかし祝福がありました。それは毎週金曜日ですね、子供のプログラム、アワナクラブというものを教会は持っていました。日曜日は確かに少ないんですけれども、でもこの金曜日の子供のプログラムはものすごく祝福されて、その小さな建物の中に子供たちがいっぱいになるほどに神様が子供たちを送ってくださったんですね。それは本当に私の励ましであったわけです。神様がそのようにね、憐れみを示してくださいました。また愛を示してくださいました。苦難の中でしか見ることのできない神の愛とその慈しみを私はそのことを通して見ることができたわけです。当然信仰が試されます。信仰が試されれば 当然忍耐ですね、本当に振り返るとこの18年間忍耐の連続だったなと、まあ、そのように思うわけです。しかし神様は必要な時に必要な方をお与えくださいました。そしてまた励まし支えてくださいました。そしてまた共にイエス様に会って神の目的に向かって前進することができたわけですね。神様が共におられるということを私は体験してきました。それが私の希望であったわけですよね。まさにこの神のうちに私の希望があったわけです。そして一昨年ですけれども、まあ、長い間駅前の小さな、ね、メガネ屋さんを改装してそこで牧会を持っていたわけですけれども、大きな建物とまた土地を購入することができたんですね。これはまさに神の御業です。なぜならばコロナ禍の中で本当にその地方の小さな、ね、教会がそのことが、ね、できたということはこれは神の御業以外の何者でもないと私はそのようにここで証ししたいと思います。なぜならば神がそのように憐れみを持って望んでくださるお方であるから。そしてこのような私をも成長に向けてこの成果の過程を歩ませてくださっている、まさに私自身が神の憐れみ恵みの中に生かされているものなんだということをこの場をもって証しするためにね、そのような経験をさせていただいたんだなということを思っています。さらにね、素晴らしいことは、その次世代のね、私よりも少しね、若い人たちが今、教会の中心になって、リードし始めてくれています。そしてまた、私と共に歩んでいたベテラン組はですね、その若い人たちをサポートする側にね、回って、今、教会の運営の方がね、進んでいることをね、見るときにも、本当に神様の祝福、また憐れみ、その恵みというものを感じるわけです。今この時も私たちに与えられているこの聖霊を通して神様の愛が私だけではない、これは皆さん一人一人にも起きていることであり、神の愛が今皆さんに降り注いでいるということ、神の恵みが降り注いでいるということ、そして私たちに与えられているのはそれは希望ですよね。神の栄光の望みが私たちに与えられているということ。だから今のこの患難、そしてまた苦労あるでしょう。その患難苦労を乗り越えることができるんだということ。素晴らしいですよね。私たちの見ているもの、それは神の栄光ですよね。そしてまた私たち自身も栄華、すなわち神の栄光を受ける時が来るんだということ。そして今与えられている苦難、そしてまた困難なこの状況。それが、ここでもね、見ることができますけれども、なんと私たちが神の似姿へと変えられていく中で、必要なものとして用いられるということ。なんという幸いではないでしょうか。これが神の恵みの中に生かされるクリスチャンの人生、クリスチャンライフですよね。素晴らしいことが起きているわけですよ。だから苦難、そしてまた患難を恐れることなく、パウロはここで何て言ってるかというと、この苦難さえも喜ぶと言ってますよね。なぜならばその喜びというのは神の栄光につながっているからです。この神の栄光が私たちの喜びでしたよね。最終的な喜びですよね。私たちに与えられているどんなものにも変えられない大いなる喜びですよね。そこに私たちは向かっているんだということです。さあ、スライドを変えていただけますか。ありがとうございます。これもね、話しましたね。もう一つお願いします。はい、ということで復習に入りたいと思います。1番目、クリスチャンに与えられているものです。義と認められている喜びの第一のメッセージを、まあ、今日ねしたわけですけれども、その喜び一体何なのかってことをお話ししました。まず1番目、それは神との平和です。神様との平和、 どんなものも取り去ることのできない私と神との間の平和、あなたと神との中の平和が与えられているんだ、与えられ続けているんだということを学びました。そして神の恵みですよね。私たちは神の恵みのただ中に生かされ、神の恵みの上に今立っているんだ。これが私たちの立ち位置ですよ、ポジションですよね、クリスチャンのね。そして3番目、神にある喜びなんだ。この神にある喜び、栄光の望みにある喜びも私たちに与えられ続けている喜びなんだ。この喜びもね、どんなものもこの喜びを私たちから取り去ることはできないですよね。これがクリスチャンに与えられているものなんだということ。そして4つの問題に対する解決策というのを実はここでね、パウロは記しているわけです。まあ、それがこちらですけれども、次にまた絵があるのでそちらを見ていただけますか。次お願いいたします。こちらですね、4つの問題の解決です。罪の問題は、これは大きな問題ですけれども、この罪の問題、なぜならば罪の報酬は死ですからね。その死というのは永遠の苦しみであるということを聖書ははっきりと語っています。だからこそ救いが必要なわけです。その解決策、それは何か、信仰義人ですよね。今の時代であれば福音、先ほど語りました福音を信じる、その信仰によって義と認められるんだということ、これが罪の問題の解決ですよね。じゃあ神の怒りの問題はどうでしょうか。私たちは神の怒りを受け続けていたものなんです。なぜならば罪のゆえですよね。しかし今は神との平和をが与えられ続けているものですよね。神の怒りのその解決策、それは神との平和によるんだということ、イエス様の贖いのね、その十字架、覚えてるでしょうか。まさにイエス様ご自身がこの、罪の贖いになってくださったことによって神との平和を今私たちは得ているんだ。そして律法の要求、あれしなさい、あれしちゃダメだというところですよね。まあ、多くの、ノンクリスチャン、クリスチャンでない方、クリスチャンでなると一番嫌なのは何か、それはきっとあれしなさい、これしちゃダメって言われるんでしょ。いや、そういうものではない。私たちは神の恵みの中に生かされているものなんだということですよね。これが私たちの立ち位置、ポジションだという話をしました。そして将来の展望についてはどうでしょうか。まあ、ここにもね、若い人ばかりではなくて年を取ってても将来の展望、いろいろな悩みがあるかと思います。しかし決定的なところでこの将来の展望も解決されているんだ。その解決策は何か、それは栄光の望みです。先ほど私たちが学んだものですよね。神の栄光の望みが私たちに与えられているんだ。まさにこれは私たちの喜びの源であったわけですよね。はい、次お願いいたします。2番目です。苦難が忍耐を、そして忍耐が練られた品性を、そして練られた品性が希望を生み出すことを私たちは学びました。なぜならば与えられている聖霊によって神の愛が注がれているからなんだということ。しかしここでですね、大切なのは一つ一つの要素に神様の恵みと愛が加えられる必要があるということです。神が共にあるということ。私たちの苦難喜べるのはなぜかというと、それは神が共にいるから喜ぶことができるわけですよね。その神が私たちに恵みと愛を与え続けてくださっている。まあ、先ほどのね、もうこれはダメだと、メッセージ語るのやめようかなと思った時に求道者が現れたこと、そしてまた難しいね、牧会の状況の中でもそれでも子供たちが与えられたこと、まさにそれが神様の恵みと愛の、現れだと思います。私たちには苦しい時もありますが、神の栄光の望みのゆえに喜ぶことができるんだということ。そしてこの神の栄光の望みとは、 私たちクリスチャンが栄華によって完成する時が来るんだ、まあ、これが一義的な解釈ですが、そしてまた新天新地において神様の創造の回復がなされ、神様の栄光が最も表される時が来る。これが私たちの最大の喜びの時である。これを待ち望んでいるわけですよね。この時のね、まあ苦しみ、それは本当に大変なものがあります。しかしこれから私たちが与えられている、神の栄光の望みに比べれば、またそれは小さなものであると、そのように、パウロは語っていますが、実際にそのようなものであるということを私たちはここで確認したいと思います。だからといってね、苦しみをないがしろにするわけではない。もちろん私たちは互いに苦しむ者と共にあることが必要です。それはイエス様が共にあってくださるからですよね。そして互いに支え合い、慰め合い、そして歩んでいくことが必要になるわけです。それが愛の実践ですよね。さあ、ということですが、次お願いいたします。今日のね、考えてみようですね。こんなことを考えてみてください。1番目、クリスチャンに与えられているものとして3つのことを学びました。神との平和、神の恵み、神にある喜びはそれぞれ継続して与えられ続けているものです。それぞれの意味を考えてみましょう。ぜひね、今日私いろいろ話しましたけれど、皆さん一人一人がこれらの祝福恵みを受けているわけですから、ぜひ考えてみてください。そして2つ目、4つの問題の解決策とは何ですか。罪の問題、神の怒り、そしてまだ律法の要求、将来の展望についてどうでしょうか。そして3番目、苦難さえも喜べるのはなぜですか。パウロは何を語っていたでしょうか。ぜひそれぞれまた考えていただければと思います。以上で今日のメッセージを終わりにしたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はあなたが私たちに与えてくださっている恵みについて私たちはまた学びました。そしてまた私たちに与えられている喜びはどんな喜びであるかということも私たちは学びました。どうぞこの一つ一つの神から与えられている素晴らしい祝福が皆さんのうちに実りとして豊かに成長しますように、そのことを願わずにはいられません。どうぞ神の平安が共にありますように、祝福が共にありますように、そしてまた日々の生活を守っていてください。感謝します。大いにイエス様に期待つつ、この祈りを我らの主イエス様の皆を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。